阿公写経だより2025年2月号です。表紙の説明。楽しくどこでもサロン。1月10日金曜日、ふれあい生き生きサロン実践講座を開催しました。サロンは外から一歩出て誰かと出会う場所ということを講話と簡単なレクリエーションを通じて学びました。参加者にとって気持ちが軽くなる笑いの絶えない楽しい講座でした。写真では講師が新聞紙を使っての遊びを見せ、子供が派手に新聞紙を引き裂いているところ、ストレスの発散になりそうです。表紙の説明終わり。主な内容。歳末助け合い運動実績報告。三世代交流餅つき大会。福祉作文高校生以上の部大賞作品紹介。各種お知らせ。生き生きサロン紹介。なお、各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。記事に入ります。歳末助け合い運動にご協力ありがとうございました。募金総額776万3864円。昨年12月に実施いたしました歳末助け合い運動には、皆様からの温かいご協力により目標額を上回る募金が集まりました。いただいた募金は三世代交流餅つき大会ほか、支援が必要な方々への助け合い金や阿久市の地域福祉向上のために活用させていただいております。市民の皆様に心からお礼申し上げます。募金実績報告。令和7年1月6日現在。1、募金目標額750万円。募金種別、実績額、件数の順にお知らせします。個別募金は、実績額687万8600円。件数14,428個。職域募金81,654円、17職域。有志募金139,240円、14件。その他募金64,370円、無人募金箱。法人募金60万円、103件。合計776万3864円。達成率 103.5% です。2、物品もち米30キロ、高尾小学校より。次に個別募金内訳、自治会募金額個数の順にお知らせします。阿久尾地区自治会募金額109万500円、個数2221個。城西地区自治会77万100円、1918個。塩谷地区自治会131万5600円、2672個。西部地区自治会36万6000円、732個。お先地区自治会111万5500円、2328個。三崎地区自治会75万5900円、1597個。佐古市地区自治会72万4000円、1478個。高尾地区自治会32万4500円、649個。宇根地区自治会41万6500円、833個。合計 687万8600円、14,428個、以上です。ご協力いただいた企業・個人・団体の内訳。1、職域募金・融資募金3000円以上、職域9件、融資7件。2、法人募金は5000円以上抜粋、法人6口1件、法人3口1件、法人2口12件、法人1口85件、以上となっています。3世代交流餅つき大会、令和6年12月15日日曜日から22日日曜日まで、市内15地区で3世代交流餅つき大会や交流行事、餅などの配布が行われました。子どもから大人、高齢者までの3世代が交流しながら実施されています。地区によっては感染症予防などの理由から餅つき大会を実施せず、一人暮らし老人や高齢者世帯の対象者に物品などが配布され喜ばれました。写真が15枚掲載されています。餅つきをしているのは新町、上刈谷、千鳥、大町、塩屋、西部、尾崎、高尾、畝となっており、阿光、城南 A、 城南 B、 宮前、三崎、佐古市はプレゼントを配布しています。スクールイルミネーション2024、阿光地区では3世代交流餅つき大会に変えて、若い世代が中心となったこれまでにない新しい形の3世代交流行事を実施しました。阿光地区まちづくり連絡協議会の4校園所の保護者と教員が主となり、構想から実施まで担いました。自治会長の若い世代が行事の中心になってほしいという思いと、イルミネーションを通して交流ができるのではないかという保護者と教員の思いにより、これまでとは違った交流行事が生まれました。8月より会議を重ね、2年前から実施している阿光小学校のイルミネーションの経験を生かし、子どもたちの作品のイルミネーションや出店などを通じた交流行事を企画し、12月21日に開催されました。参加者より、準備をされた方は大変だったと思うが、とても綺麗で参加してよかった、これまでと違いこんな行事も良いと思ったと声がありました。また行事に携わった方は、阿光地区の4校園所が一緒に活動することは初めてだったが、保護者、教職員、まちづくり連絡協議会と協力して実施できたので、各世代の方々に参加してもらえたことが良かったと話していました。町発見、阿光福祉ニュース。3枚の写真です。1枚目、みんなで楽しくボランティア。1月21日火曜日、レクリエーションボランティア養成講座を開催しました。折り紙や新聞紙、牛乳パックを使用してペーパークラフトを体験しました。手先や頭を使う工作は認知症予防にもなります。この講座をきっかけに、身近な場所から笑顔の輪を広げていきましょう。2枚目、いざという時のつながりのために。1月18日土曜日、三崎地区にて懇談会を実施し、持続可能なまちづくり事業についてをテーマに話し合いを行いました。3枚目、1月21日火曜日には、城西地区にて地域防災をテーマに、防災士の方からの講話の後、話し合いを行いました。以上です。 令和6年度副詩作文入選者作品。高校生以上の部大賞。障害。阿光高等学校1年影山英太。障害者とは、辞書で調べてみました。心身の機能の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを言う。僕が身体障害について体験をしたり話を聞いたりしたのは小学4年生の時の福祉体験が初めてでした。その福祉体験では視覚障害、点字、手話、肢体不自由の中から2つ体験を選ぶことができました。僕は視覚障害と手話を選択しました。まず視覚障害では実際にアイマスクをして前が見えない状態で廊下を歩いたり階段を上り下りする体験をしました。横に親がついていてくれて段があるよとか少し下り坂だよと声をかけてくれます。普段何気なく歩いている廊下がこんなに段差があったり勾配があるのかと驚きました。階段も一段一段足で確認しながらそーっと上り下りすることしかできませんでした。これで最後の一段だよと声をかけてもらっても何度も自分の足で確認し足を出したことを覚えています。アイマスクを外した時にほっとした気持ちになりました。その後、視覚障害者の方から、駅や道路の視覚障害者誘導用ブロックについて話を聞きました。そこに僕たちが何気なく立っていたり、自転車を置いてしまっていたら、視覚障害者の方はそのブロックの上を歩くのでぶつかってしまって危ないそうです。それまで黄色いブロックが何のためにあるのか知らなかった僕は、今度から気をつけなければいけないなと思いました。あと、町でもし一人で歩いている視覚障害者の方を見かけたら、お手伝いしましょうかと声をかけてもらえたら嬉しいとの話も聞きました。肘を持ってくださいと軽く肘を持ってもらい、ゆっくりと誘導したらいいそうです。まだ僕は町で出会ったことはありませんが、いつかこの体験を生かし、積極的に声をかけ、お手伝いができるように頑張りたいです。手話の体験では、この手話は何と言っているでしょうとクイズ形式で説明してくださいました。そのクイズは動物などを表すものだったので答えることができました。でも実際の手話での会話を見せてもらったら、早い手の動きで全く何を話しているのかわかりませんでした。聴覚障害者の方のお話も聞くことができました。電話が鳴っても、玄関のチャイムが鳴っても聞こえないため、ピカピカと光でわかるようにしていること。最近はメールなど連絡を取ることができるため、すごく助かっていることなど話してくださいました。手話ができない僕が何か伝えたいときは、紙に書いて伝える筆談という方法があるそうです。僕のお母さんが勤めている病院でも、耳の遠い患者さんと話をするときは、紙に書いて伝えていると教えてくれました。他にも、読話といって、口の動きで言葉を読む方法もあるそうです。でも、以前新型コロナウイルス感染予防のために、みんながマスクをしていると、口の動きを読むことができず困っているというニュースを見たことがあります。そして、その問題を解決するために、あらゆる透明マスクというものが発売されたそうです。このマスクだと、口の動きも読めるし、表情も見えると、活用が期待されているとのこと。聴覚障害者の方の悩みが、これで改善できるといいなと思いました。僕のいとこは高校に入学し、聴覚障害者の友達と出会い、その友達とコミュニケーションが取りたいと思い、手話を必死に覚えたそうです。そして、そのいとこの両親も、娘の力になれば、と 手話を習いに行き始め、とても楽しいと言っていました。僕に何ができるかはわからないけれど、障害を持つ方が住みやすい社会になるように、思いやりの心を大切にしたいと思います。なお、福祉会館ロビーに作文集を置いています。ぜひお持ち帰りください。阿光西中学校生徒会より現金をお預かりしました。令和6年能登半島地震災害義援金19,420円。令和6年能登豪雨災害義援金19,411円。それぞれ被災地へ届けられます。温かいご協力ありがとうございます。心配事相談所のご案内。一般相談、2月26日水曜日、3月5日水曜日、時間は午後1時半から4時まで。弁護士相談、これは前日までに予約が必要。2月19日水曜日。カウンセラーによる心の相談、これも前日までに予約が必要。2月26日水曜日、3月5日水曜日。なお、弁護士相談と心の相談は午後1時から5時まで。相談無料。お問い合わせは社会福祉協議会まで。引きこもり家族の集い。日時、2月27日木曜日。午後1時から4時。場所、みんなの家。阿光市塩屋656-17。対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費無料。申し込み不要。時間内出入り自由です。お問い合わせは社会福祉協議会まで。教えて、障害福祉サービス。質問、自立生活援助とは？答え、障害のある方が施設やグループホームなどを対処し、一人暮らしを始めたとき、生活する中でのさまざまな困りごとについて、定期的な巡回訪問などで、相談や助言、関係機関との連絡調整などを行い、暮らしの安心を確保していくためのサービスです。なお、直接家事援助や介護は行いません。利用できる方。1、障害者支援施設やグループホーム、精神科病院などから地域での一人暮らしに移行した障害のある方などで、理解力や生活力などに不安がある方。2、現に一人暮らしで自立生活援助による支援が必要な方。3. 障害、疾病などがある家族と同居し、家族による支援が見込めないため、実質一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な方。問い合わせは、阿光市社会福祉課障害福祉係、電話 0791-43-6833 です。救護、運転ボランティア募集。1、介護特別職事業。窓口は社会福祉協議会。毎週月、木曜日、ただし祝日除く。2、ボランティアにより調理された介護特別食、昼食を配達しています。手順は、福祉会館出発、弁当お渡し、配達終了後、福祉会館に戻り、利用料金を渡し、解散。2、買い物支援事業。窓口、阿光ボランティア協会。買い物に行くのが困難な地域の方を、平日にお店まで送迎する活動をしています。手順は、福祉会館出発、集合場所からスーパーへ。買い物終了後、集合場所に送り届けて、福祉会館に戻り解散。 どちらも利用者の方に大変喜ばれている事業ですが、現在運転ボランティアが不足しています。興味のある方、運転が好きな方はぜひお問い合わせください。買い物支援事業では介助のボランティアも募集しています。介護特別職の詳細は、社会福祉協議会までお問い合わせください。また、買い物支援の詳細は、阿光ボランティア協会、電話 090-3674-6576、担当、矢野までお願いします。一人親家庭などを対象に助成。1、ランドセル購入費用の一部を助成します。対象者、市内在住で、令和7年4月に阿光市内の小学校へ入学する子どもがいる児童扶養手当を受給している一人親家庭、または両親ともいない家庭で助成を希望される方。申請期間は現在受付中で2月28日金曜日まで、平日午前9時から午後5時まで締め切り厳守。助成金額1人当たり上限2万円。必要書類1、一人親家庭ランドセル購入助成申請書様式第1号印鑑が必要。2、児童扶養手当証明書写し。3、健康保険証など子どもの生年月日及び扶養していることがわかる書類、写し。4、ランドセル購入時の領収書等、写し。なお、保護者または子どもの名前、フルネームが記入されたもの。5、振込先口座が記入されている通帳、写し。2、中学生体操服もしくは制服の購入費用の一部を助成します。対象者、市内在住で令和7年4月に阿光市内の中学校へ入学する子どもがいる児童扶養手当を受給している一人親家庭、または両親ともいない家庭で助成を希望される方。申請期間、2月3日月曜日から3月19日水曜日、平日午前9時から午後5時、締め切り厳守。助成金額、1人当たり上限1万5000円。必要書類、1、一人親家庭中学生体操服等購入助成事業申請書、様式第1号。印鑑必要。2、児童扶養手当証明書写し。3、健康保険証など子どもの生年月日及び扶養していることがわかる書類写し。4、中学生体操服もしくは制服購入時の領収書等写し。なお、保護者または子どもの名前、フルネームが記入されたもの。5、振込先口座が記入されている通帳、写し。申請方法は、以上の必要書類を揃え、早めに申請してください。助成申請書は、社協窓口またはホームページからダウンロードできます。申請時に印鑑を持参してください。以上です。貸衣装室よりお知らせ。20歳の集いに利用する振袖の予約方法が変更になります。対象者、令和9年1月開催の20歳の集いに参加される方、平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ。予約開始日、令和7年9月6日土曜日。予約方法、予約開始日の朝8時30分に福祉会館1階ロビーに集合し、予約順の抽選を行います。問い合わせ先は電話 42-1397、 貸衣装室まで。貸衣装事業の収益金は地域活動の貴重な財源となっています。令和8年1月開催の二十歳の集いで利用できる振袖あります。生き生きサロン紹介。生き生きサロンとは、歩いて通える集会所などでレクリエーションや話し相手などの仲間づくりをする場です。市内で活動されているサロンを紹介します。今回はふれあいサロン元塩。平成17年4月に開設し、手作りの桜餅を振る舞う桜茶屋や納涼祭、クリスマス会などの季節行事、演奏会やレクリエーションなどを通して楽しいひとときを過ごされています。また振る舞われる手作りの食事やお菓子は参加者の楽しみになっています。代表の足立英子さんは、グループの皆さんが協力してくださっており、相談しながら活動ができています。これからも笑って楽しいサロンが続けられたらと思いますと話されていました。ふれあいサロン元塩岬。開催日時、毎月第3水曜日午前10時からお昼ごろ。場所、元塩集会所元塩公園。参加費100円、子ども50円。ご意見問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232、 赤穂市中広267番地、電話 0791-42-1397、 ファックス0791-452444、 E メールは akohyshakyo@akohyshakyo.jp。 ホームページ公式 SNS もご覧ください。音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。編集後期。今年の冬もインフルエンザが大流行しています。昨年は家族が順番にかかり大変でしたが、今年は今のところ元気に過ごしています。手洗い、うがいを徹底し、このまま乗り切りたいです。これで、赤穂写経だより、2025年2月号を終わります。